皆さん、こんにちは。装輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。この番組は、装輪車中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくラジオです。本日は第43回、お届けするパーソナリティは、装輪車中幹事の白井です。ゲストにお迎えするのは、特定非営利活動法人、樹木環境ネットワーク協会、事務局長の後藤陽一さんです。後藤さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、車中ラジ始まりました。今回はですね、後藤さんと私、白井でお届けするんですが、実は、環境教育関東ミーティングというミーティングが1年に1回ございまして、実は今年度もですね、あとちょうど1ヶ月後ですね、2月、14、15で、はい、バレンタインの日に、今年は開催1泊2日でするということで、実はその実行委員会のメンバーでもあるということから、後藤さんとのつながりが、できてですね、今回、シャチラジでお話しすることになりました。後藤さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、ではまずですね、後藤さんの、所属する、団体の、樹木環境ネットワーク協会の、活動ですとか、後藤さんご自身の自己紹介含めてちょっと簡単にご紹介いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。私、後藤陽一と言います。キャップネームを略してゴッチっていうふうに、
あ、なんと、そうなんです
ね、呼んでとか言ったりとかするんですけど、ぜひ、気楽にね、ゴッチって
ね。
呼んでくだ
はい。ごっ
さい。
ち、はい。
はい。私が所属している、NPO 法人、特定非営利活動法人ですね、樹木環境ネットワーク協会という、NPO で、今、理事、事務局長を、やらせていただいています。樹木環境ネットワーク協会の中では、活動の全体のを見ながらですね、運営をしながら、実際の活動を回していくような、とですね、やらせていただいている立場になっています。で、NPO の方では、どんなことやっているかというと、グリーン、大きくですね、三つの、テーマで活動を展開しているんですね。一つが森を守る活動。一つが、人を育てるという活動。で、もう一つが、森と人をつなぐという、この三つのテーマで活動しています。で、この三つのテーマというのは、人と自然が調和する持続可能な社会を目指そうということで、活動を、スタートしまして、この三つの活動に整理しながらですね、事業を展開しているんですけれども、そんな、団体なんですね。で、主に、森を守るという活動がメインではやっていて、今全国で今年15箇所かな。東京と大阪を中心にですね、緑地や里山の保全活動というのを中心に、活動を展開しているっていう、そんな団体なんですね。で、そこで活動するメンバーを、育てるための人材育成だとか、また、こういった、守ってきた、森を社会とつないでいこうということで、森と人をつなぐというようなテーマですね。企業さんの CSR 活動の受け入れだとか、そんなこともですね、やっていたりとかする。そんな団体をですね、やらせていただいています。その他、個人的にはですね、八王子市の生き物展示室というですね、小さな、博物館みたいな位置づけの場所なんですけども、そういうところで、生き物の飼育や、環境の大切さを伝えていくような活動というのをですね、やらせていただいているということで、様々な活動をやらせていただいております。はい。そんなこともですね、やってます。はは
い。ありがとうござい
い。
ます。なかなか幅広い活動な、
うん。
ね、活動展開してますね。全
そうです
国で
ね。
15箇所って結構な、ね、箇所をこう管理されてるですね。
そうですね。それぞれ地域、場所ごとにそれ特徴がある場所、ことをやってるんですけれども、それらを一つ一つ、後藤が行って整備活動とかしているわけではなくて、それぞれの場所の、ボランティアグループみたいなのを、形成して、で、そこのボランティアの方々に活動を推進していただきながら、そこの、いろんな、 まあ、その活動が、まあ、スムーズに継続的に進んでいけるようなバックオフィスとしての機能ですね。東京の事務局の方で担っていて、で、その事務局をやっているというような、
なるほど。
立ち位置ですね。
確かに15箇所もあったら、そ
うん。
れをそれぞれ、もうスタッフを抱えて管理するっていうのが結構大変なことですよね。なので、
そう
こ
ですね。
の2番目に
うん。
掲げてるその人を育てるっていう
うん。うん。
テーマで、そういったまあ方々をこう育成をして管理するような人材をこう育てるような仕組みとか、そういったものもやられてるっていうことなん
そう
です
ですね。まあそういうことですね。そのまあ大きな軸がグリーンセーバーという資格検定だったりとかするんですけれども、またうちの保全活動が、例えば、各15箇所、指定管理制度とか、行政からの委託とかでやっているのではなくて、そういった場所もあるんですけど、すべてがそういうふうになってなくて、ほとんどが、収入ゼロベースで保全活動を進めていく中で、
すごいな。
やっているものなので、まあ、それなりにやっぱし、課題感もあるし、大変ですね。はい。そこにやっぱりこう人を一人当てるっていうのはなかなか難しい中での運営体制をやってます。
いや、実は僕も今、里山活動に携わってる、こう、身でもあるので、そういった、まあ、行政からの支援があったりとか、そういったところは、比較的整備とかもしやすいと思うんですけども、なかなか、ゼロベースのところっていうのは、整備する、保全するのも、まあ、一苦労というか、なんかそんなイメージですけども。
そうですね。もうシンプルに、道具の消耗品だったりと
そうです
か、
よね。
ね、どうすんの？だからね、保険代なんかもそうですし、まあそういったところをいかに、継続的に回していけるように、団体側の方で収入源を得られるかとか、
そ う
そういっ
で
た
す
と
よ
ころは
ね。
かなり
い
苦労する
や、
ところですね。
そうですよね。後藤さんのこの樹木環境ネットワーク協会は、1990、見ると5年からやられて
そう
るっ
で
ていう
す。
こと
今年
で、
ちょうど30周年なんです す
ご
よ。
いですね。30年。やられてる活動。で、
NPO としては老舗です
そうです
ね。
よね。かなり長い取り組みだと思われますけども、後藤さん自体は、何年ぐらいやられてるんですか、こちらの会社。
14年目
お
ですかね。ちょうど
お。
東日本大震災があった年の起こる前にですね、団体に所属させていただいて、そこからやってます。
まあ、その中で、こう、森を守る活動という柱を、こう、掲げてやられてるんですけども、何かこう、5年経った中で、こう、感じる現場での変化とか、こう、社会の、なんかこう、動きみたいなところって何かありますか？
そうですね。現場のレベルで言うと、特に私たちの団体長くやっているので、その長くやっている人ほど、やっぱりこう、思いとか熱意がある方が、ずっとやってくださってきているという面があります。で、それはいいことではあるんですけれども、反面ですね、メンバーの固定化だとかにつながってしまっていて、それが最終的に高齢化だったりとか、まあ、そこの、高齢化が続いていくと、まあ、今後そこが、その今、先細りになりつつあるっていうところが、ちょっと見えてきているのところが、ちょっと今現状の課題と、っていうところはありますかね。一方で社会的には、そういった活動に参加したい人が増えてきていたりとか、特に若い人の、関心が高まっていたり、企業さんも参加したいというところが増えてきているというのも実感としてはあります。で、まあそういったところも、もちろんそのマンパワーとしてはありがたいですし、企業さんに至っては、収入源にもなり得ますからね。とてもありがたい話ではあるんですけれども、結局、まあその場で終わってしまうケースが多くて、なかなかそのメンバーの方が増えたりとか、またそのメンバーの入れ替えって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですね。若い人の、平均年齢を上げるような動きみたいな、ところまでね、つながるケースがまだそこまで多くないというのが、課題感としては残ってますかね。多分どこも一緒じゃないか
ありがとうございます。
な。
まあ、逆になんかこう、 まあ、整備されている森とか緑地、里山、こういったものの、なんか可能性というか、これから、今企業さんなんかもこう、興味を示してるとか、若い方もこう、入ってきてるとか、まあ今まではこう、守るだけだったものが、そういった、新しい人たちの興味関心みたいなところが引けてるっていうところが今お聞きしてあるのかなと思うんですけども、なんかそういったこう、これからの、自然フィールド、森、緑地里山、こういったものの可能性ってなんか感じるところとかってありますかね？
ですね。そうですね。いろんな側面ですごいポテンシャルを秘めているっていうところを感じます。で、特に、一番は、保全活動をしているという立場でありますから、活動を通じて、いかにそこの地域の自然が守られるかっていうところっていうのは、成果としてとても、欲しいところ ではあるんですけれども、そこについても、やっぱりこう手を入れればですね、それなりに自然が反応してくれるし、まだまだ自然、日本の自然というのは、人が関われば関わるほど豊かになれるんだなっていうようなことを感じることは多いですね。そういう意味でも、まだまだ可能性が、眠ってる、日本の森、日本の自然というのは持ってるなというふうに感じるところです。
なるほど。
で、あとは、企業さんが、興味をこう持ってきているっていうところはもちろんあるんですけれども、今、うちのフィールドの一つで、里山のこう保全活動の仕方を学ぼうっていう機運がすごい、今年で8年目ぐらいなのかな、高まっていて、その1年間通じて里山の保全活動を学びたいという人が集まってきているんですね。で、そういう人たちがちょうど40代から60代手前ぐらいの人がすごい今多くなってきていて、で、その、その一つのフィールドでの事例でしかなくて、まだこう、他に波及していないんですけれども、それらが今ちょっと可能性として、その継続的な保全活動だったりとか、環境づくりの活動に、つながっていくことができるのではないかっていうような、こう、希望を見出しているところでもありますね。それが何がきっかけだったりとかっていうところを考えると、もしこう、里山の恵みだとかを、楽しんでるんですよね。それが食べるっていうこともそうだし、木を切って、すっきりしたとかもそうだし、木を切ってこう、昆虫が出てきてね、これちょっと食べられるんだぜって言って、昆虫食の方に芽生えた人がいたりとか、
なるほど。
そういう
すご
こう、
い
いろ
な。
いろな、里山から得られるものの楽しみを見出して、で、それらが整備活動につながっていったりとか、またその人、その場所のコミュニティ形成を促しているっていうところがある。まさに、これって、こう、今、こう、里山のコミュニティとかがこう、失われていって、荒廃していってっていうところがあるじゃないですか。その、いわゆる経済からのね、経済的にこう見放されてしまったから、整備がいかないかって、そういったところが、趣味とか楽しみとか、そういった側面から人々が集まり始めて、整備活動が進んでいるっていうのが、そういった循環がちょっとでき始めたんですよね。それってこれからの社会の、における里山の位置づけとして、とても理想的だなっていうふうにちょっ
確
と
かに。
思っていて、そういった場所をこう展開することができたら、いいなっていうふうにね、ちょっと思ってるんですよね。
いいですね。いや、やっぱり里山ってなかなか今、こう、身近なものではなくなってしまってる感じがしてて、まあでもそもそもね、こう、燃料を調達するとか、それこそ、そこから食料とかね、食をいただくとか、そういった側面があったけども、まあ今燃料をね、こう薪を拾って火を起こすなんていうことは、まあ日常的にはなかなかないですし、まあ食事もスーパーに行けばね、こう簡単に手に入ると。ただまあ、じゃあそのスーパーの食事ってどこから来てるのとか、じゃあエネルギーって何なのっていうことを体験的に学べるのがまさにその今おっしゃられたような里山だったり、あるいはその、 こう、今言ったそのストレス発散とか、まあ、癒しみたいなものっていうのは、昔はもしかしたら里山には意識的にそういうふうに意識的に行ってる人は少なかったかもしれないけども、やっぱりこう社会が変わってきて、もしかしたらなんかそういうコミュニティだったりとか、癒しみたいなところを自然の中に求めるような流れの目がなんかこう向き始めてるような、なんかそんな感じが今お話聞いててね、思いました。
そうですね。まあ、うまくそれらが組み合わさっていくと、継続的な活動だったりとか、里山の環境の維持とかにね、つながっていけるじゃないかな。その結果、豊かな自然が残されるということであれば、まさに、昔ながらの里山の現代版が出来上がるんじゃない
そう
か
です
なって思うんですよ
ね。
ね。
それで、まあ、ちょっとお話聞いてて思うのは、僕の活動については割とこう自然体験とかね、こうアウトドアみたいな、なんて言うんでしょう、こうレクリエーションとか、まあ楽しむとか、こう、ね、そういった側面が強いんですけども、まあ、後藤さんの活動ってこう割と、そのフィールドを守ってきたり、こう保全してきたり、景観を保ってきたりっていう、まあそういった活動が結構メインだったので、まあその、こう保全することとこう活用することみたいな、ここがやっぱりセットになっていかないと今後ね、日本のそういった里山のフィールドってこう守られていかないのかもしれないな、なんていうことも今ちょっとお話聞いてて思ったんですけど
そう
も、
です
なんかそ
ね。
の保全と活用のバランスみたいなのって普段の活動をこうされててなんか感じることとかありますか？
今のところはですね、まあ、どちらかというともうちょっとこう、特にこう、なんだろうな、活動がまだ頻繁じゃないところについてはもっと活用してほしいし、っていうのがあるし、活動が今盛んになっているところも、まだまだポテンシャル眠ってるかなと思うので、いろいろな活動がまだまだ展開できるかなと思っているので、まあそこにこう、やはり限度みたいな感じのところは感じることはそこまで多くはないです。一方で例えば受け入れ人数自体とかがですね、100人とかになってくると、なんかむしろこう、自然への圧力みたいな感じのところも心配になってくるし、こちら側も運営体制として、なかなかこう受け入れられない
そうですよ
ものになっ
ね。
ていくので、そういったところでのこうリミットみたいな感じのところとかは考えるし、バランスを取っていくところはあるんですけども、そこはまあ、運営上の観点ではそういった形ではありますけどね。特に、うち、こう、毎年、今、中学校の体験学習を受け入れてるんですよ。で、それがね、まさに120人とかで来るんですよ。
おお、すごいですね。
で、それだけの、こう、ヘルメットとか道具も準備しなきゃいけないし、指導者もね、120いれば、もう最低、12人ぐらいは、いないと、安全管理を含めて受け入れられないですよね。で、そういう、こう、学校の利用みたいな感じのところが出てくると、まあ、とても嬉しいんですけれども、苦労するところも出てくるなっていうのはありますかね。企業さんにおいてもそう、だいたいまあ20人から、多いと60人ぐらいの、活動の受け入れ規模なんかも出てきたりとかするので、そういった側面でのバランスの取り方っていうところは、ちょっと考えますね。
なるほど。じゃあ割と、やっぱり一度に大人数来るよりは分散して、来てもらった方が、フィールドへの負荷という側面も考えると、
ありが
いい
た
んじゃ
い
ないかっていう
ところはあ
感
り
じで
ます す
ね。
ね。まあ仕方ないところはありますけどね。団体さんになってくるね。
ありがとうございます。まあ、いろいろお話をしてても、実はあっという間に時間が 迫ってきてですね。そうですね。まあ、今まで聞いたお話の中で、やっぱり、こう、これからの、フィールド、緑地、里山、森、この可能性というのが、やっぱり、こう、社会に、社会の変化で、こう、風向きがちょっとずつ向いてるんじゃないかというようなところもお話あったので、ちょっと今後の、まあ、取り組み、ジョブ環境ネットワーク協会の今後の取り組みでですね、ちょっと力をこう入れていきたいこととか、まあ、こういうふうになったらいいなとか、こんなことしたいなっていうような、ちょっとこう、まあ、未来へ向けて何かこうやってみたいことをちょっとお伺いしてですね、最後に、締めたいなと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね。今、特に、まあ、学校の受け入れもやってきて、また企業さんの活動も盛んになってきてっていう中で、私増えてくるのが、 若年層とか、子
はい。
供の、活動の場っていうところの機会がすごい増えてきてはいるんですよね。で、ここ2年ぐらいはですね、子供たちに公園のレンジャー活動をやらせようみたいなもののプロジェクトを今担っていたりとかしていて、子供にこう、生き物の調査をやらせて、で、それでこう、環境、どんな環境を作ったらいいかみたいな、考えさせて、実際にそれを作らせるというところまで今やっていたりとかするんですけれども、そういう子供たちが、主体的になって考えて携わることができるような場みたいなのを、ちょっとずつ作っていくことができたらいいなと思っていて、で、それを、活動の大きな目標に今しつつありますかね。で、それらをやるにあたっては、やっぱり大人たちもしっかりと勉強して経験も積まなきゃいけないので、さっき言ったこう里山の中での活動が活発化していくことで、そういった人材が、ちょっとずつ増えていくと、団体の、今後の活動の展開としても、こう希望が見えてくるなっていうところがあるので、そういった、特にこう、やっぱり子供たちにが、主体的に、携われるような活動っていうところを、当面の目標にはしていけたらいいんじゃないかなっていうのは考えています。
はい、ありがとうございます。ちょっと私からも今日お話聞いた感想というか、そういったところでお話しさせてもらうと、やっぱり、こう、自然を守るとか、環境を保全するっていうこと自体が結構今、こう、社会から求められてるような気がしますね。で、その守り方とか、まあ、なぜ守るのかとか、なぜそういった活動が必要か、みたいなところが、もう、こう、学校さんとか企業さんの、こう、一つの教育コンテンツじゃないですけども、そういうふうになりつつあるんじゃないかな、なんていうことを、こう、お話聞いてて思いました。で、そのノウハウとかね、こう、知識とか、やり方っていうのを、こう、もう、その、30年やられてるような、後藤さんのような団体さんが持ってるので、これやっぱり今こそこう発信して、この目標の中である森と人をつなげるっていうようなことに、やっぱりこれに生きてくるんじゃないかなと思いましたね。で、私自身もやっぱり今、実は里山活動を始めてるところなので、じゃあそれをどういうふうにこう見せればいいのかなとかね、誰に届ければいいのかなっていうことは、まあ日々考えながら、やってますので、ぜひまた、今後も一緒に、活動できればと思いますので、はい、よろしくお願いしま
あ
す。
りがとうございま
はい。
す。
ということで、本日の車中ラジは、以上となります。今日お話しいただいたのは、特定非営利活動法人、樹木環境ネットワーク協会事務局長の後藤さんでした。後藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい。自然体験活動についてもっと学びたい。一緒に活動を盛り上げていきたいと思った方は、双輪車中で運営するオンラインサロン、ももの部屋へぜひご参加ください。詳細は双輪車中ホームページからチェックお願いいたします。お待ちしております。次回の車中ラジは2月2日月曜日の配信となります。はい。それでは以上となります。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。